エアソフトチャンネル。この番組はエアソフトスポーツサバイバルゲームの魅力と情報を発信する番組です。沖縄県那覇市の FM 那覇よりお届けいたします。濃厚なトークをお楽しみ、ください。ナビゲーターは私エアソフト97ジャハラと、
エアソフト97クロと
モソと
ケイシー高飛車でございます。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。思わず緊張して本名を言ってしまいました。
いいのそれ、そこを使って。
皆さん忘れてください。はい、本日のテーマはですね、なんとですね、エアソフトチャンネル今回で第50回。
お
お、おめでとうございます。50回ですよ。
なのにメイン MC は超円で休
み。はい、引き続きメイン MC は私、続調でお送りいたします。
今さら感すごい。
みんな忘れて忘れて、本名忘れて。はい、まあ、本日のテーマはですね、50回記念ということで、まあ、メインコメンテーターのね、サコムさん大好きなね、スナイパーの話を、
はい、濃厚に徹底的にやります。もうちゃんとサバゲサバゲの話をちゃんとやろうと。ということで、はい、展開していこうと思いますので、よろしくお願いいたします。
この番組はエアソフト97、伊波軍払い下げ品店、ロイヤルテーラー、サコムワークスの提供でお届けします。
スナイパーチャンネル。
あれ
あれ。なんか変わる。
第50回を記念してエアソフトチャンネルがスナイパーチャンネルに変わるって話を、
いやいや、なわけないじゃん。49
回は AK チャンネルになるんじゃないか。
AK チャンネルです。もう、ね、僕がグダグダすぎてね、すぐ潰されました。
51回は謎かけチャンネル。
謎かけチャンネル全然関係ない。
関係ない。もう今日まあ、ゲストさんというかですね、前回に引き続きですね、うちの親戚の兄ちゃんがなぜか参加してるっていう感じなので、よろしくお願いします。謎かけ名人の、
はい、ケイシー高飛車でございます。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
じゃあスナイパーで、
スナイパーでいきますか。
はい、
はい、じゃあ整いました。
はい、
スナイパーとかけまして、サッカーのエースストライカーと解きます。
は
い、
その心は、
銃が似合います。
おお、
これ聞いた後になんか気の利いたことを言いたいんですけど、普通にもうポーッと感心して何も言えないですよね。
それがやっぱりスナイパーの世界に似てるんじゃないかな。あの一撃必殺、
はい、かぶりましたね。
なんかちょっと嫌だ。ヒゲ同士、ヒゲのメゲ同士、
今メモあったしね。
なんか嫌だ。
まあ、というわけでね、今回はサコムさんを中心にね、スナイパーライフルの話
だったね。そうですね、前にですね、一回スナイパーの話をさせてもらったんですけど、やっぱ喋り足りないと、もうスナイパーは奥が深いぞっていうので、ちょっとまあ話を進めていきたいなと思うんですけれども、まあ、まず初歩的なやつでちょっと繰り返しになっちゃうんですけど、スナイパーっていうのは一撃必殺の弾丸でですね、で長距離の射撃ができると。でそれだけじゃなくて、まあ、ある程度監視とかですね、サバイバルゲームで言ったら例えば陣地の防御とかですね、情報を、味方に伝える役割とか、いろいろな能力を持ってる人がスナイパーです。だから単純に、なんていうかな、射撃が上手な人イコールスナイパーではないし、その漫画とかそういうので勘違いされるのは暗殺者イコールスナイパーではないです。スナイパーっていうのはあくまでもそういう、なんていうかな、正確な射撃ができて、かつ状況判断とかいろんなのができる能力を持った人のことを、言います。で、語源もちょっと言っとこうかな。語源が多分ですね、タシギっていう鳥を捕まえるのが上手な人なんですよ。スナイプっていう鳥がいるんですけど、そこから警戒心の強い鳥を捕獲できるのが上手い人がスナイパーっていうことらしいです。で、まあ、その辺から、まあ、実際の話からこう、入っていくんですけれども、まあ、エアガンでサバイバルゲームでスナイパーをやるという人たちはご安心ください。スナイパーライフルをそれを持ってたらとりあえずスナイパーとして組み込まれるという非常にちょろい世界なんですよ。
ちょろい世界。
サバイバルゲームのエアソフトスナイパーっていうのはちょろいもんだぜっつって、漫画であるんですけど、
お前の綺麗な顔をどうしてるぜ。
だけどあれストック肩に乗せてるっつってこう笑われてるっていうのがあるんですけど、あの射撃方法も実はあるんですよね。
はいはいはい、
ショートストッキングっていうのは、ね、最近ちょっと絵を描いてこうアップしたりしたんですけど、まあ、スナイパーっていうのはまあ、いろいろ能力を持ってる人だよっていうのから入っていくんですけど、じゃあ 今回ですね、どういう方面に当てようかなと思って、やっぱりサバイバルゲームの話なので、サバイバルゲームの実践的な話として、
はい、ほうほうほう、
行こうかなと。でちょうどですね、東京丸井さんから M40A5 っていうこの海兵隊、アメリカ海兵隊が使ってる上等のボルトアクション式単発の
ストックかっこいいですね。
かっこいいですよ、
うん、グリ
ップの形、
あいいっすよね、う
ん、で何ていうかだ、着脱ができるマガジンとか、 あとはフロントサイト、スコープの前にナイトビジョンを止めるためのレールがついてるんですよ、ちょびっとだけ。あの辺がちょっとやっぱ渋いと、
アタッチメントの ね、 かっこいい
ですね、あれがかっこいいんですよね。で自分はもうスナイパーマニアだから欲しいんですけど、ちょっとまだ買えてないんですけど、このライフルがもうものすごい精度がいいと、
ほうほうほうほう、
びっくりするぐらい当たるっていうこと でこれは昔じゃ考えられないことだったんですよ本当に。スナイパーやってる人も、サバイバルゲーム20年ぐらいやってる人とかだったら、この箱出しで当たるっていうのは本当に信じられないことだったんですよ。でその辺を少し話したいなと思うんですけど、今日ですね、実は、2丁ライフル、エアソフトガン持ってきてるんですけど、
持ってらっしゃってますね、
うん、ボルトアクションっていうこの、一発ずつカチャって引いてバスンって、まあ、いつも
皆さんの中ちょっとカチャカチャ聞こえてると思うんですけども、は
い、ソバショウが噛んだ時に、打つやつっていう、まあ、実際打ってませんよ、弾も入ってない状態で持ってきてますので、その、ボルトアクションっていうタイプがですね、やっぱりスナイパーっぽいっていうことで、みんな憧れ、スナイパーに憧れる人は1回ぐらいをこう触ったことあるだろうなっていう。
やっぱり
でこのボルトアクションっていうのがですね、最初に出たのがですね、多分 SS9000 っていうライフルで、
はいはいはい、
まあ、おもちゃなんですけど、おもちゃのエアガンなんですけど、それがスーパーナインっていうのに変わってって、で自分がサバイバルゲームを始めた時のスナイパーライフルってこれなんですよ。
あ、スーパーナインが初めじゃないんですね。
相当昔のお話です、ね、
昔です、昔です、
はい、30年
ぐらい前のライフルで、
前の話なので、
でその当時はパワー規制がない時代だったので、なんていうかな、どんなだけ威力を上げるかみたいな感じで、もう恐怖ですよ、先輩方が使ってるわけですよ、
はいはいはい、
でもうこれがバッシューンって耳元をこうかすめていくのとかもう恐怖ですね。で今の時代って もちろんパワー規制ができて、まあ、そこからホップっていうのがこう進化してるので、ものすごく安全に遊べるようになったっていうのは私は嬉しいところなんですけど、
そうですね、ホップで飛距離が伸びましたからね、
はい、伸びますね。でその時代からちょっと過ぎた時に APS-2 っていうのが出たんですよ、マルゼンっていう会社から。
はいはいはいはいはい。
でこれは精密射撃を室内のAPS 競技っていうので使うようで、サバイバルゲーム用ではなかったんだけど、それにホップがついた、SV ってあれ多分サバイバルゲームバージョンだったと思うんですけど、略がそれが出たと。でその時ぐらいから、まあ、スーパーナインってこうカスタムして、いくらカスタムしたかみたいな、もうサイボーグみたいなもんで、ストック以外全部カスタムパーツみたいな状態だったんですけど、APS2 はパッキンだけ少し変えれば、まあ、普通にサバイバルゲームとして使えると。でその時はまだ重量弾だったら使えるけど、少し軽い、まあ、前に BB 弾の話しましたけど、0.2g とか 0.25g っていうのが飛ばせない銃だったんですよ。でそれを
重量弾のみだったんですか。
のみのホップでしたね。でそのチャンバーってあの弾をこう、セットする部分が結構なんていうかな、エア漏れをしない銃で、このAPS っていうのはものすごく分かりやすい銃でですね、弾抜いた状態で銃口に指突っ込んでこう空撃ちするじゃないですか、ピストンが途中で止まるんですよ。
あ、機密で、
機密が高くて、でそれが機密が取れてない時になると命中精度がもうガタッと落ちると、
うんうんうんうん、
である意味分かりやすい銃だったんですけれども、これが VSR、 東京丸井さんの VSR が、
はいはい、有名ですね、
はい、出てもうほぼ箱出しで当たるっていう銃が出てきたわけですよ。でL96、 L クロって呼んでるタイプも出たりして、今 M40 がこう最新型として出たんですけど、それがもうものすごくいいぞっていう、箱出しで当たるっていう、はい、感じ
に。なんか丸井さんもこの今回すごい命中精度にこだわって内部機構をどうのこうのっていう宣伝をされてますからね、うん、じゃあ今はもうなんて言うんですかね、このもう箱出しで何を触らなくてもものすごい命中精度っていうことは、他に何か気にするところはないですかね。
もうなんかあんまり下手に触らない方がむしろ命中精度いいんじゃないかっていうぐらいに言われてるんですよね。だからカスタムって言って中身いじ ちゃうとむしろ調子が悪くなる時も結構多いっていう、ただ私が思うにはですね、まあ、カスタムっていう話する方はそうなんですけど、その前にメンテナンスってじゃあできないといけないだろうと、うん、スナイパーライフルって実銃のライフルは5発撃ったらクリーニングなんですよ。
あ、結構少ないですね、
だそれが当たり前の世界なのに、エアガンだったら 何百発って撃つじゃないですか。
はいはいはい、
うん、でそのあすいません、
あもうスナイパーの話で嬉しくなって
嬉しくなって 50回だから今ちょっとゲップが出そうなっちゃ
ってなんてこと
公共放送したのに、
ね、今俺ちょっとグッジョブじゃんと思ったのに。エアソフト97のコーナー、それでは店長の黒さんよろしくお願いします。
はい、ですね、今ですねうちの方のオリジナルの商品としてですね、稲妻モーターというのがあるんですけども、今日はちょっとその稲妻モーターについてね、どういう商品かっていうことを説明させていただきたいと思います。この稲妻モーターっていうのがですね、やっぱりまあ僕たちのショップのものなので、どういうふうなものに特化してるかというと、やっぱ海外製電動ガンに入れるために作ってあるモーターなんですね。で、まあそこはそれはどういうことかというと、海外製のエアガンっていうのはですね、ギアが硬いんですよ。
硬いですね、
うん、それはなぜかというと海外ではもっと強いパワーで組まれているようなものなので、はい、日本製のよりも全部硬くできてます。で、まあ、そのためにね、そのまま普通の日本のモーターを入れると、モーターの先っちょのギア、ピニオンギアっていうのが負けてしまうんですよね。
そうですね、ピニオンギアはだんだんだんだん変形していったりも剥げていったりとかしちゃいますんでね、
う
ん、
そうですね。なので、まあ、ちょっとそのピニオンギアっていうところの作りにこだわってですね、まあ、若干国産の普通のモーターよりは固めの材質でね、ピニオン作ったピニオンですね、こちらも僕たちのオリジナルのピニオンになってるんですけども、そちらを装着したモーターとなっております。でですね、まあ、モーターの回転軸の方にも、ベアリングシャフトを使用して、できるだけ抵抗を少なくしてですね、消費電力を抑えた作りになっています。でそれで、まあ、回転数の方はまあ程よいぐらいに速いっていうのをまあ売りにしてるというか、ハイスピードモーターではないですね、うん、キレが体感できるぐらいのスピードに抑えつつ、でトルクの方もある程度アップしてある状態という感じでですね、ちょうど使いやすいセッティングですね、トルクもスピードも感じられるぐらいっていうような作りになってますのでね、こちらの方、僕たちのカスタムメニューで、注文していただいた方にはね、まあ、基本には的に入っているものなんですけど、
そうですね、モーター交換 の、う
ん、のメニューですね、
はい、うん、カスタムですと、まあ、ゲーボルグもしくはアルティメットですね。
そうですね、はい、うん、だけどまあ自分で試してみたいという方は、モーターの方も単体で販売しておりますので、もしよろしければサイトの方より お買い求めください。
はい、以上エアソフト97のコーナーでした。まあ、メンテナンスは大事ですね、やっぱり命中精度を保つ上で、うん、スナイパーライフルもそう、コッキングライフルもそうですけど、うん、まあ、エアガン、電動ガンとかガスガンとか全般に言えるんじゃないかなと思います。
で、そのメンテナンスがですね、とりあえずやることっていうのは、一番はもうバレルとパッキンの周りを掃除するっていうのがやっぱり大事なんですよ。で、そういうそれをきちんとやっとくって、まあ説明書通り基本やっておけばいいかなっていうのがもちろんあります、うんうん、で私の場合は極端なんで全部脱脂してしまってっていうやり方もするんですけど、これはあれ通りではないので、説明書通りの使い方ではないので、あんまりおすすめはしないんですけど、そのメンテナンスからやっぱりスナイパーっぽくやってるっていうのと、
あ、その何発か少数だけ撃った後に、うん、もうものすごい掃除をするっていう、
そうそうそう、だからサバゲーでボルトアクションは自分は1日で100発以下に抑えるっていう、
はいはいはい、
調整含めてっていうやり方するので、まあ、これは多分真似しない方がいいです、多分エアガン屋さん的には。
まあそうですね、うん、部品のちょっとね、うん、あんまり分解を繰り返すと電動ガンとかね、うん、まあ、エアコッキングガンでもそうだと思うんですけども、まあ、やっぱり脱脂しすぎるとパッキンを痛めたりだとか、
それはやらない方が私は無難かなと。でそれとメンテナンスするときに VSR とか APS2 っていうのは、アウターバレルって外側の重心と機関部、レシーバーっていうところの継ぎ目がネジ込みなんですよ、
はいはいはい、
それが分解しすぎるとだんだんやっぱネジが切れてくるんですよね。でそれで ガタついてくるので、もうガタついたらもうダメなんで、うん、そのあたりでも分解をしょっちゅうやると、あの傷んでくるのも早くなるから、まあ、銃自体がこの消耗品みたいになってしまうっていうのがあって、うん、まあ、それ長持ちさせたいんだったら説明書通りのあれをしてくださいと、
う
ん、
ま
あ、
一般的な、うん、まあ、メンテナンスっていうのはどういう感じなものなんですか？
一般的にはあれですよね、シリコンスプレーを拭いて、うん、あのそのティッシュとかそういうので拭き取るんですけど、うん、私はあのティッシュのこの繊維がつくのも嫌がるので、うんうんうん、そういうやり方をするんですけど、普通はそのティッシュをこうつけてシリコンスプレーを拭いてこの余分な油を拭き取るっていうかですね、うんう
ん、まあ、ちょっとね、あのマニアックな製品になるんですけどね、あの理系の研究室とかに入ってた人なら分かるんですけど、キムワイプっていう、
はいはいはいはい、
分かりますね、あのフオリヌのなんで、うん、そのティッシュのかけらみたいのもつかないんですよね、はいはい、そういったのをなんかモノタロウとかネットで買ってそういうのを使ってるっていう人は聞いたことありますね。
あ、いいこと聞きました。良さそうですね、
うんうん、こういう情報がですね、はい、あのスナイパー あのメンテナンス技術を上げていくので、あの、まあ、皆さんですね、いろいろ試されると思うんですけれども、あの、まあ、掃除をまずやってくれと。であと前族長が話してた BB 弾、BB 弾の選ぶのもそうですけど、マガジンも定期的に掃除した方がいい。
あ、そうですね、やっぱりそのマガジンが汚れてると BB 弾と一緒に機関部にこのゴミとか泥とかも入り込んじゃうんで、せっかくきれいにしたあの、うん、内部が、うん、あのマガジンをちょっと無視することによってまたすぐ汚れちゃう、はい、そうそう、意味ないぜっていうね、う
ん、でそれと 前々回ですか、 BB 弾のお話したんですけれども、やっぱ BB 弾をちゃんと吟味してくださいと、
うん、で特にスナイパーの方、ほらあの一番高い500発しか入ってないやつあるじゃないですか、 あんなのとかだからもう結局はね、あの弾はそれぐらいこだわってもどうせ撃たないんだから、うんうん、まあ、変な言い方、撃たないっていうのは、うん、もうこのヒットを取るときぐらいしかトリガーに指かけないんだからということで超高級弾を使うっていうね、うんうん、
はい、
うん、
いいですね、粋だねはい、じゃあ粋とかけまして
ここで来るの、
そう、ごまかし方みたいなね、
粋ね、うん、粋、うんとね、
突然すぎるねいつか用意して粋だね
これちょっと難しいぞこれ意外と
じゃあ話を
別の話進めましょうか。できたら挙手制で、はい、まあやっぱりその、ね、内部のメンテナンスまた箱出しても OK ってなると、じゃあ今度はもうカスタムする部分がないんじゃないかってなるんですけど、
はい、でもそれは、ボルトアクションライフルって、は
い、おお、
はい、生き種とかけまして、
はい、
生き種とかけまして、電車の乗車券取ってきます。
その心は
切符がいい。
おお、謎かけスナイパーがいました、ね、
はい、一撃必殺だ
はい、でじゃあカスタムの部分なんですけど、そうそうそう、まあ、
スコープのせたりとかね、
うん、そうですね、でスコープっていうのは別売りになってるので別売りをこう載せないといけないと、
はい、
で載せた時にきちんと調整ができないといけないわけです。
あ、乗せただけじゃやっぱり、
うん、
あのそのまま弾道と違ったところに、
うん、違うところに行くので、うん、はい、まあ、あのカスタムっていうよりもそのスコープを乗っけるっていうまず作業をして、それをゼロインっていうのをやるんですけど、うん、ゼロインの前にホップ調整ですよね。エアガンなんで弾道が違うんですよ。
あ、そうですね、ホップをかけないとそのままこう下に落ちる弾道ですけど、
あとはほら前も話したけど使用する BB 弾でホップの角がいくらでね違って
きます、はい、外形が、ね、はい、変わりますから、う
ん、はい、同じ重さであっても変わってくる、
ね、はい、で朝と昼気温が違ったりとか、そのメンテナンスの状態でも朝と昼であの違ったりするの で、
うん、
そこまでやっぱ見ますから。であのホップ調整っていうのはさっき出たちょろいもんだぜっていう、まあ、ちょろいもんだぜで検索してもらえれば分かるんですけど、型にストックを乗せて重心の高さに目を合わせて、あのできるだけ広い、まあ、フィールドとかだったらあのシューティングレンジしか使えないことが多いんですけど、可能であればフィールドの中に入れてもらって風下に向けて本当はやった方がいいです。広いところで。でそれでホップ調整をして、で次にスコープにこう弾が当たるようにシューティングレンジで合わせていくと、
うん、
で風の影響を受けるので、なんかシューティングレンジで屋外フィールドとかだと横から風吹いたりするので、それを、影響がないところで本当はやった方がいいです、うんうんうんうん、っていうので、まあ、あとはあの973のメットシューティングとかでも風がないところなんで屋内で調整していくっていうのも一つの、はい、方法ですね。
ちなみになんかおすすめのスコープとかってありますか？どういうのがいいという
スコープはですね、ピンキリなんですけど自分はあんまり気にしなくて、うん、あの一つ言えるのはあんまり倍率は高くない方がいいです、
うんうん、
サバゲーで使うのはせいぜい50メーターぐらいなわけですよ、
うん、
から倍率が高倍率積んでも、はい、あんまり意味ないんですよ。うん、
だいたい何倍から何倍ぐらいがおすすめですか？
私はですね、使うのは3倍ぐらいしか使わないです。
じゃあもし固定倍率のものだとしたら3倍がおすすめという感じですか？
2倍でも全然いいと思います。うんうんうんうん、でピントがあって明るいレンズがでかいのだったら明るく見えるので、うん、周りがよく見渡されるんですよ。でその監視能力を高める、
うん、ああどこに誰がいるか分かりやすいっていうことですね。
そうですね。で構えるときに、あとスナイパーライフルを持ったときに、この片目をつぶるっていう方が多いんですよ。このスコープとあのピントっていうかあれが合わないので、でその時はなんていうかな、本当は両目を開けて両眼視で狙った方がいいですね。あのアメリカンスナイパーのクリス・カイルさんがもう亡くなられた方なんですけど、あの方もあの両目開けて 200m ぐらいだったら狙撃してたそうなんで、うん、でそういうことで、できるだけ両目を開けてやるときは低倍率の方が有効になります。
うん、あ、そうですね、うん、あまり差があるとちょっとどこを見てるか分からなくなるかもしれないですね。
そ
うなんですね。
でそれと、まあ、あの明るい方が絶対的にいいとか、ちょっと暗がりのこの藪の中とか見通すときにはあの明るい
敵を発見しやすいと、
は
い
は
い、
そうです、ね、安物よりはやっぱ高いのっていうのはそれなりに明るいので、うん、どこどこのメーカーのがいいっていうのはあんまりないんですけれども、それに見合ってれば別にサバイバルゲームでは十分かな
と、まあ、
な
じゃあもうスコープを探すときは、まあ、まずそこまで倍率の高いものじゃなくていいので、うん、はい、まあ2倍から4倍ぐらい、3倍の付近を探して、はい、ぐらい
で、
はい、
探してもらって、はい、であの倍率変更ができるのも、もうほぼサバゲで使うときは 3倍から9倍とかだったら3倍でしかもう使わないので、うんうんうん、そういう感じで選んでます。
ちょっと僕からもう少し詳しく聞いていいですか？はいはい、スコープマウントの高さとかも何かおすすめなものはありますか？
あ、スコープマウントはですね、はい、あのまず、レンズ系が大きいのになると高くないとちょっとやりにくいっていうのと、うん、
レシーバーというかバレルに当たったりもしますもんね。
はい、で、あと L クロとかですね、ライフルによってはあのここのストックのこの
方
向チークっていうのはやるんですけど、はい、で射撃っていうのはあの腕でこう支えるんじゃなくて、実は前の方は何かに委託して、
はいはいはい、
ほっぺたとストックで固定するんですよ。
お、
うん、で包み込むっていうかですね、この頬でこう固定するっていうのが実は大事 でそれをやるとスコープが低すぎて狙えない時があるんですよ。で日本人の骨格とかいろいろあるのでハイマウントが、うん、結構必要な時っていうのが多いです。
ハイマウントはやっぱり覗きやすいって言いますよね。
そうですそうです、はい、でその代わり重心とこのスコープの間が空くので、それを嫌がる方もいるんですけど、
あ、なるほどなるほど、
はい、差が出てしまうからっていうこと でも私は偽装をするので、その時に偽装がこう被っちゃうんですよ。ローマウントだと、うん、カムフラージュがこう邪魔するので、
レンズの中、レンズのこの、はい、見てる
ところにモソモソが映っちゃうって
寄せがいっぱい映っちゃう、
はい、寄せが映っちゃうので、そうなるとまた不便なので、ハイマウントが私はおすすめかなと思います。うん、
さっき何かに委託して射撃するのがスナイパーライフルっておっしゃってましたけど、はいはい、やっぱりバイポッドとかも気にされたりしますか？
バイポッドはですね、基本あんま使わないです。
うん、あ、そうなんですか。うん、結構つけてるイメージが。
つけてるときはあれ置くときですね、あのフィールドで。でフィールド内では結構ガタガタしてる上に地形でも変わってくるから、ゆっくり伏せてる時間って結構ないんですよ。飾りみたいな感じでしかついてなくて、で、あの私 SR25 ってあの電動のライフルも持ってますけど、あれに関してはあのかなりですね、あのマガジン側の方にあのバイポッドつけてます。あ、
つけてらっしゃいますね。
うん、でそれはなんでかって言ったら、実銃だったら前の方につけるんですけど、後ろにつけた方があの伏せてる段階でこう調整しやすいんですよ。うんうん、動かないで、はい、そういう風に管理してますね。はい、
またサコムさんのなんかね、スナイパーライフルはものすごい塗装というか、
あ、そうです、
塗装がされてますけど、
これはあの外装カスタムになるんですけど、塗装をすると、で塗装もあの、まあ、軍用の塗料があるんですけど、それで使って、うん、あとプラモデル用とかも混ぜて使うんですけど、はいはいはい、あの葉っぱ、現地に生えてる葉っぱ、あのフィールドに生えてる葉っぱをこう模様をつけていくんですね。うん、それによってカモフラージュをするっていうのと、それの上にさらにあのライフルもモソにするんです。
モソにする
それはまたよく今分からなかったと思うんですけども、はいはい、まあ、フィールドに生えてるような植生の葉っぱを使って、はい、それに似せて、もしくはそれをマスキングにして、はい、塗装をすると、
塗装すると、
はい、でさらにその塗装をしたスナイパーライフルに対してギリスーツのようなものをつけて、は
い、ライフルギリを
毛みたいなのをつけると、
はい、毛をつけて、このやっぱりブッシュの中でカムフラージュができてないと火力が弱いので、どうしても発見されたらあの反撃ができない時の方が多いんですよ。でバレないことっていうのがやっぱ重要なんで、カムフラージュが大事で、やっぱモソ のギリースーツを着て、あ、中に人はいないんですよ。
みんな慣れたもんですよね。慣れたもんですよ、ね、
でそこにこのギリーはライフル、ライフルもこの極力ギリーをかぶせてあげないと直線的なのってやっぱ目立つし、黒いのとかも問題外なんで、あの結構塗装をしますよっていうことですね。はい、なる
ほど、はい、というわけで本日はですね、まあ、第50回記念ということで、はい、メインパーソナリティのねサコムさんに思う存分スナイパーの話をしていただきました。
まだ話足りないけど、やっぱりスナイパーマラソンできるんじゃないかなと。AK マラソン、
ね、どこで切ろうかね、すごいもう、あ、これ MC 大変だなと思ってましたもん。あ、これ喋らせたらいけないスナイパーの話、50回、次は100回で、はい、100回で
次は AK の話やりますか。
あ、いいんですか。
なんかちょっと反応が違うけど、
まあ、多分目キラッとしたと思うんですけどね。
エンディング、
はい、今回はですね、まあ、50回記念ということで、はい、もう坂本さんにね大好きなスナイパーの話をいっぱいしてもらいましたけども、次回はですねぜひね AK の、僕の大好きな AK の話をいっぱいしていきたいと思います。
え、
またか。
予定は未定です。
でも今回やっぱりあのメイン MC のショーがいないだけで相当
なんか、ね、そうですね、もうテンパりますね、これ、うん、この立場ね、うん、
やっぱり彼の力は偉大だったなっていう、
ただのアルパカじゃなかったって
。次回は
アルパカってどっから出てきたんですかね。
アルパカに似てるから、あのイケメンのアルパカに似てるから。
あ、うん、イケメンのアルパカさん、次回はぜひねお会いしたいですね。
はい、あの体調を直してください。
はい、はい、というわけでどうですか告知の方は。
あ、そうですね、ですね、本日収録日がちょっとですね、
2月の6日
時点ではもうちょっと定かな情報ではないんですけど、おそらく LCT の AK47 がうちに入ってきている頃ですね。
シールの削り出しレシーバーのあいつですか。
あいつですね。なので、まあ、ちょっとサイトの方をチェックしてみててほしいなと思いました。
はい、
はい、じゃあ、告知を、はい、KC さんから。
あ、はい、私、まあ、前回に引き続きなんですけども、こちら FM 那覇さんで、このほど新しい番組を始めさせていただきました、うん、はい、毎週金曜日夜8時半から、那覇金というタイトルで、うん、生放送でございます、沖縄のね、はい、沖縄の観光やですね、また遊びについて真面目に語る番組でございます。また生放送なので謎かけもございますよ。まあ、まさに今日のこのエアソフトチャンネルですね、
はい、
今回のエアソフトチャンネルとかけまして、
お、かけまして、
風邪薬届きます、
うんうん、
その心 はやっぱり小が必要よね、小が必要ね、
小が、おー、はい、なるほど、必要必要、大事大事、本当大事、もうね二度とやらないと思った私二度とやらないと思った
楽しそうにやってたからよかったかなと思うんですけど、
ね、ちょっと楽しかったですね、
はい、
次回はぜひね、はい、AK の回に僕 MC にしていただければと思います。はい、次回の放送は、3月9日木曜日夜9時からの放送になります。またこの番組はインターネットポッドキャストでお聞きになれます。 FM 那覇ホームページまたは番組ブログからお聞きください。それでお相手は私エアソフト97、族長と
エアソフト97黒と
モソの中身と
ケイシー高飛車でございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
モソの中身いないって言ってたよね。
いないよ、
いないって言ってたよね。
この番組は海外製電動エアガン調整専門店エアソフト97、沖縄県那覇市大道ローソン隣伊波郡払い下げ品店、ネームテープと刺繍パッチのロイヤルテーラー、パッチワッペン製作のサコムワークスがお届けいたしました。番組ではさらにスポンサーを募集しております。お手軽価格で番組スポンサーになってみませんか。詳細はメールアドレスair@fmnaha.jp、 すべて小文字で air@fmnaha.jp、 または電話番号 098-860-0261 までお問い合わせください。